Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲ネットでお届けをしてまいります。さてもう10月も終わりに近づいてまいりました。秋の香りがしてまいりましたですね。いろんな食べ物が美味しくなってくる季節でございます。そんな季節にですね、 DJ のビズ東京ライブ初の登場のゲストを今日はお迎えをしております。今日のゲストはこの方です。
ブルーシュガースピリッツです。
ブルーシュガースピリッツ。Best variety of the music of tomorrow.
Vision of your
life. DJ ミス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ブルーシュガースピリッツのお二人です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はじめましてでございます。
はじめましてです。
ちょっとですね、自己紹介というかこんなユニットですというのをですね、ちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、
ではまずボーカルを務めております、はい、私から自己紹介をさせていただきます、はい、鹿児島県出身のボーカルしておりますカーコと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、
はい、宮崎県出身の、ギターでリーダーも務めてます大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。普段はお二人で基本的に活動されていてという感じですかね。
はい、そうです、
ね、ユニットです。
他に実は10人ぐらいメンバーがいるとかそういう感じではなくて、
ではないです。まあライブによってそのベースとドラムをサポートで入れたりとかはありますけど、はい、基本まあ2人で動き回ってますね。
大輔さんのギターが、ギターと、川子さんのボーカル。
そうですね、アコースティックの時は本当に2人きりだったり、はい、まあパーカッションをサポートで入れたりして、うん、でバンドの編成の時はドラムとベース入れて4人でやったりとか。
なるほどなるほど、はい、これが素晴らしくこう透き通るような、ね、メロディーと歌声で、いい曲を作ってらっしゃるんですけれども、ちょっと曲の方はですね後ほどたくさんご紹介をさせていただくといたしまして、
はい、
このブルーシュガースピリッツというユニット名なんですけれども、
はい、
何か願いとか思いとかっていうのがあるんでしょうか。
いや特にないですね。まあその前のバンドも一緒にやってたんですよ、この2人で。
なるほど。
で前のバンド解散して、うんうんうん、でまたバンドやろうってなって、そしたら前のバンドは結構そのメンバー全員でいろいろ話し合いで決めてって、バンド名もそれで決めてたんですけど、うん、それがもうちょっと面倒くさくなっちゃって、
はい、なるほど。
だもう次のバンドは僕がもう全部決めようと思って
なるほどなるほど。
バンド名もだから自分の好きな単語を組み合わせて、
じゃあそのバンド名の決定にはカーコさんは基本的には関わってないっていうことですか。
全くですね、全くですね。そこは
いやでももちろんそのこれはどうって聞いていいですねっていうそのレスポンスはありますよ。
なるほどなるほど。特にその却下されたりはしてないわけですね。それちょっとダメみたいな
基本ないかな。バンド名についてはもう1個目で決まってるはずですね、はい。
じゃあブルーとシュガーとスピリッツってこの3つの単語が
はい、大輔さんが好きだったっていう感じ。
その当時は。
その当時は。
まあまあ今も好きです。
今も好き、はい。なんかちょっと美味しそうなカクテルの名前みたいな感じですね。ね、
でもそうそう、なんかお酒スピリッツって精神とかと、はい、他にまあお酒っていう意味もあるじゃないですか。ありますよね。はい。なんかそういうのがイメージしてもらえればいいかなっていうので。
でカーコさんというのはお名前はそれは本名なんですね。
もうあの本名のところからもじって
作ってる
読んでもらっている、
活動名ではあるけれどもっていうこと
で。そうです
ね。ひらがなでカーコさんでいいんですか、表記は。あ、どういう感じ。
そうです、ひらがなで、かでちっちゃい、あで、こで、
こで、
はい、
カーコさんで、
はい、
はい、大輔さんとカーコさんのお二人ということで、ブルーシュガースピリッツを迎えをしております。お二人とも九州のご出身、
はい、
ということですよね、はい。その前のバンドの時は九州にいらっしゃったんですか。ずっと東京で
作ってます。そうですね、こっちで結成して。
あんまりこう九州弁出ないですよね、お二人とも。
お
ラジオだから。
こっちは、あ、でもよそ行きです。今
よそ行きですか。
私完全なる今よそ行きです。
中川子なんかはもう MC で、なまってるんで。
あ、そうなんですか。
はい。たまにこう地方に行って東京から来ましたみたいな言い方をするとざわつくみたいな。
違うよねみたいな。
ざわざわ。
東京ってあんなアクセントじゃなかったよねみたいな感じ。
アクセントじゃない。
なるわけですよね。
うーん、
そうですか、そうですか。でじゃあそのたまたまじゃあ九州からの2人が東京でこう、まあ、音楽活動する中で出会い、ブルーシュガースピリッツを始めたのが何年前ぐらいですか。結成したのが、
もう10年ぐらいですかね。
ブルーシュガースピリッツ自体でも10年
長いんですね。
結構長いですね。
だ最初の方はまだメンバーがいたりしたんですけど、はい、それがまあ1人抜け2人抜け、
うんうんうん、
でまあそれでもう新しいメンバー入れるのもねっていうので、
うーん、
まあ、結成当時から2人メインでっていうのはあったんですけど、はい、もちろん他にメンバーもいたんですが、はい、まあ、抜けてって、じゃあもう正式メンバーを入れるよりはサポートを入れて、なんかまあ歩みを止めずにやっていこうかっていうのでやってましたね。
もともとそのじゃあ九州で2人とも別々に育って東京に出てくるっていうところまでなんとなく人生の、
そうですね、
ルートとしては似てる気がするんですけど、なぜその音楽というのをやり始めたのか、どういう出会いがあったのかっていうのも
音楽
と、それぞれどなんか違いがあるのかなと思って知りたいんですけど。
僕の場合は、うん、高校の音楽の授業でバンドを組みなさいっていうなんかまあカリキュラムがあって、それで初めてギター弾いたり歌ったりして、それがまあ大学に入って軽音のサークルに入り、で他に やりたいことがないのでじゃあ音楽やろうって思って、それでまあ大学卒業してからこっちに出てきた感じですね。
なるほど。それまではその音楽楽器を触ったりということはなかったんですか。
そうですね、そのうん、高校に入るまではなかったですね。
あ、そうなんだ。
はい。
かーこさんの方はどんな感じだったんですか。
私もともと実は全然ルート違ってて、臨床心理士カウンセラーっていう、
だんだん出てきましたね鹿児島弁が
だんだんとボロがそうなんですよ。なんかもともと臨床心理士になりたくて大学に行って勉強して、
まだ随分違う、
全然違ったんです、はい。でそれでその臨床心理士の勉強とかを一生懸命やって、はい、で実際にその臨床の現場とかにもやっぱりこう参加をさせてもらってっていう風にしていくと、うん、自分のこの人間のキャパシティではこの職業って難しいっていうところで、思いっきり実はここで挫折を私しまして。
あ、そうなんですね。一回じゃあその道を諦めたというか、一旦
置いといてって
感じだったん
ですね。そうなんです。で、はい、なんか結局そうなった時にチューブラリンになって、うん、じゃあ自分の根っこのところで何ができるか、どんなことをしたいかっていうところで、うん、それでなんかやっぱり人との関わり合いのツールとかっていうところで音楽がやっぱり出てきて、そこからなんかもう自然とスッと音楽の方に踏み込んでしまった
しまった
しまったそして今日に至ります。
なるほど。もともとなんか楽器をされてたとか。
あ、ピアノを触ってました。
ピアノを触っていた。
そうですね、
小さい時からですか。
ですね、3歳ぐらいからピアノはやってたんですけど、しかしながらなんていうんですかね、ピアノのグループレッスンってあるんですけど、はい、でああいうの一緒にやってると歌とセットなんですよ、うんうんうん、ちっちゃい頃 って、うん、弾きながら歌ってっていうのをやってると、どんどんピアノをやらないでそっちのけで歌を一生懸命やってしまってて、でそれで途中でもピアノもその受験とかの絡みで抜けてやめてしまってみたいな感じなんですけど、
う
ん
ね、じゃあその声楽を専門的にやったとかっていうのはないんですか？
です全くですね。そこは
そこの状態からは10年ぐらいにわたって音楽を続けていてすごいですね。でもそういう意味ではなんか一つこの道をちょっと一旦置いといて音楽行くぞって言って音楽行ってしっかり10年も続いているっていうのはやっぱりよっぽどやりたかったというか合ってたみたいな感じですか？
多分一番続いてる物事かもしれないです。なんか習い事とかも書道も習ってて、それもやっぱり8年ぐらいやったんですかね。書道も8年ぐらいやって、ピアノもやっぱり8年10年ぐらいやったんですけど、音楽が越しました、全部。
なるほどなじゃあそれほどこうね、加古さんにとっても魅力的な道というか、
そうですね、
打ち込める道だったということ でそんな2人が出会ってブルーシュガースピリッツというのが始まっていったと、
はい、
いうのがお二人の、まあ、簡単な歴史というところだと思うんですけれども、
はい、
ここで1曲、ヘブンリーというナンバーをお届けをしたいと思うんですが、これはどういうナンバーでしょうか？
これは僕が作詞作曲をした曲ですね、はい、その、まあ、それが入ってるミニアルバムをリリースするときに、はい、なんだろう、リード曲が欲しいなってなって、うんうんうん、それで、まあ、割と急遽作ったというか、一番そのアルバムに入ってる中で一番最後の曲というか、
うん、
で作って、まあ、これがリードだねっつって、やりましたね。
なるほど、じゃあひとまず聴いていただこうと思います、うん、ブルーシュガースピリッツのアライブというミニアルバムからです。ヘブンリー。手で胸に耳をすまた飛び立ち、その時は待ってる
我が家の顔をやかさかきれいな気持ちで描く強く踊るよヘブンリー記憶の川を越
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けいたしましたナンバーがブルーシュガースピリッツでヘブンリーというナンバーでございました。このブルーシュガースピリッツがですね、11月の11日ポッキー&プリッツの日にですね、別にポッキーとプリッツを食べるわけじゃないんですけどもワンマンライブをワンワンワンワンの日にワンマンライブを
そうなんです、
開催されるということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
どれぐらいの周期でワンマンライブってされてるんですか？
あ、でも結構やってなくて、あのというのも去年の、それこそ今ぐらいじゃないか、9月、うんうん、9月に、初めてワンマンをやったんですね、
うん、あそうなの、初めて。
そうなんです、あの10年ぐらいやっといて、10
年ぐらいやってて初めて、
はい、まあ、満を持して、
満を持して
自信すぎだよね、
はい、すごいですね
でそれが初めてのワンマンライブで、で今年に入って7月に、うんうんうん、アコースティックのワンマンをこれまた初めてやって、はい、うん、なので今回の11月11日のワンマンが実はまだバンド編成、その、まあ、ガチャガチャうるさい方では2回目
ガチャガチャうるさい
元気なね、
なんか元気な方、ね、まあ、2回目っていうことですね。吉祥寺のシャッフルで、はい、開催をされるということなんですけれども、これはその10年間ワンマンライブを開催しなかったというのは何か理由があるわけではなくて、たまたまそんな感じっていうことですか？
たまたまですね、まあ、まあでも今思い返すと、うん、そのワンマンライブって結局2時間とかを一バンド自分たちだけで楽しませる、うん、ないといけないじゃないですか、はい、そうですね、多分その基礎体力がなかったんだろうなっていうその
大輔さん直球で来ます
、ね、正直だね
今思い返すとですけど、
ね、今思い返すとね、はい、ちょっと僕もどう返していいか分からなかったですあ、そうですかっていうのも変ですからね
なるほど、面白
いな
あ、すごい。
じゃあ満を持して去年じゃあ、ワンマンライブを初めて開催されて、はい、まあ、今回2回目、3回目、3回目っていうことですね。
そうですね、3回目、バンドで2回目
ですね。どんなライブになるでしょうか、今回は。
前回は、うん、まあ、本当に初めてのワンマンライブだったので、はい、曲も新旧織り交ぜてというか、うん、結構、まあ、真ん中にアコースティックセットを挟んだりっていうような趣向はあったんですけど、うん、まあ、なんだろうな、特にコンセプトとかはなかったんですけど、今回の11月のやつは、まあ、さっきもお話があったように、カーコと、まあ、僕大輔がそれぞれ曲を作るので、はい、2部編成、2部構成にして、うん、第1部はカーコの曲、
はい、
で第2部は僕の曲っていうのでやろうかなと。
なるほど、はい、じゃあ2人の若干のこのテイストの若干なのかな、テイストの違いをみんな楽しんでみたいな感じですか。
そうですね、
はい、うんうんうん、これ最後こう2人で共作の曲で締めたりとか、なんかそういう、
あ、それはないです、ね、
ない
あそこ仲悪いんですよ、仲悪いんです、
仲悪い
ここバチバチなんで本当に
そう、
ここそんなことないです
、そんなラジオで聞きにくいことを言いますねまたね、
いや、ここは戦ってこう競い合いながら切磋琢磨みたいな感じでやってまして、
なんかそのバンドとかってそこが一番難しい気がするんですよね、人間関係というか、なんかいろんな理由で解散とか脱退とかっていう、はい、まあ、いろんなバンドがそういう風になってしまうこともあると思うんですけども、
はい、
まあ、結局突き詰めていけば人間関係みたいなところもあると思うんですけど、ブルーシュガースピリッツはその、まあ、10年少なくともその、はい、まあ、他のメンバーが一時はいたにせよ、
はい、
2人がやってこれた秘訣みたいなって何かあるんですか。その
これ私はもう結構はっきりというかシンプルなところで、なんか曲私作るんですけど、もともとそのなんて言うんですかね、自分の作詞作曲とかのスタートって、うん、お師匠さんみたいな感じなんですよ、どっちかっていうと。なんかどういう風に作ってるんだとか、どういう世界観で描くんだとかっていうのにかなりその自分も影響を受けてて、うん、こういう風に曲作れるようになりたいなとかっていうところのリスペクトからまず入ってて、でかつあとやっぱり演奏するっていうところで、誰とじゃあメンバー組みましょうかっていうところで、なんかたまたまその知り合いだからとかっていうところでは実は私は組んではいなくって、実際その本当にあこの音がいいなとか、こういうライブがいいなっていうところを ちゃんとこうバンって届くプレーをされてたので、それで私はなんかあこれは一緒にやりたいなっていうところで、あの能動的に決めたパターンです。
でも音楽的に大輔さんのことを尊敬できているから、
そこですね多分、
まあ、とにかく川子さんの方から離れるなんていうことは、まあ、そもそもないんだろうなみたいな。
そうですね、これは
ですよ、ね、そんなコメントを聞いて大輔さんはどうですか。
言わないね、そういえばこういう話したことないね、うん、
まあ自分からは言わないですね。そういうことね。
そうですね。
確かに。
あ、
うん、まあありがたいですけどね。
うん、
僕ももちろんその川子の作る曲の面白さだったりとか、そのボーカルの魅力なんかはすごくいいなと思うし、
うん、
じゃないとまあ一緒にやってないですよね。
そうですよね。
あと僕は逆にその川子に結構いろいろ言ったりするので、あの、まあ、ダメ出しじゃないですけど、ここをもっとこうしてくれよとかいうのをちゃんとあの聞いてくれるというか、
あ、なるほどなるほど、
まあ、何クソ根性でやってくれるので、
うん、
僕は逆になんかダメ出しされるとはぁってなっちゃうんですよ。
あ、だ
から過去から僕に対してあんまりこうなんだろう、もっとこうしないよみたいなのがないので、
うん、
やれてるのかもしれないです。
なるほど。じゃあなんとなく、師弟関係みたいな
そこですね
ところがあるからっていう感じですかね。2人のところでポジションが明確というか、なんか面白いですね。でもそのステージ的にはどうしてもそのボーカルっていうのが目立ってしまったりするじゃないですか、観客の方からするとですね、
はい、
なんかその辺のこうバランスもいいのかなっていう気はしますけどね。その大輔さんがちゃんとリーダーとして川子さんのところとバランスが取れてるのかなっていう気は客観的に見ててしますけどね。
まあ、そうですね、女性ボーカルのバンドでボーカルが目立たないバンドって多分ダメだと思うんですよ。
うん、そうですね。ボーカル頑張れって思っちゃいます
ね。そうですね。
確かに確かに。
二手から二手から攻めが。
まあだから逆言うと、僕が隣でどんだけガチャガチャやってても負けないボーカリストなんで、そこは信頼してやってますね。
それは素晴らしいですね。なんか。本当に仕事仲間としてのその信頼感みたいなのがお互いあるんだなっていう気がします。
そこですね、
すごいなって2人とまだ30分しか喋ってないんですけど思いました、はい、そんな2人のですね、バチバチじゃない指定関係を堪能できる、11月11日の、ワンマンライブ、ぜひ皆さんお越しをいただければと思います、はい、大輔さんの曲と、川子さんの曲と、テイストの違いとかね、お互いがどういう風に歌っているのか聴いているのかみたいなところちょっと注目をしていただければと思っております、
はい、
バンドスタイル11月11日下北沢、あ、失礼しました、吉祥寺シャッフルで、はい、開催をされます。チケットはどういうふうにしたらいいでしょうか。
ツイッターとか、はい、あとバンドのメールにご連絡いただくか、うん、あとがまあ私そうですね、ブラブラ歩いててキャッチできる人はいないですね、この東京で。そうですよね、
似てるなと思っても川子さんですよねって言いにくいですよね。
そうですよね。普段から持ち歩きながら歩いてて、
あ、本当ですか。
もうそっか、ダメだね、それじゃ無理だね。やっぱりあれです、
ツイッターとメールでそれでいきましょう。
はい、行きます。はい、
当たり前じゃないですか。街で声かけてくださいとか言って無理でしょ。
無理ですか、残念残念。
あとあれですね、その会場の、吉祥寺シャッフルに直接お問い合わせいただいて、
わかりました。じゃあ、直接お問い合わせをいただくか、ツイッターメールですね、
はい、
フォローしていただいて、メッセージを送っていただければと思っております、
はい、
DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきますので、そちらでポチッと押していただければブルーシュガースピリッツのホームページにバーンと飛びますので、そちらも使っていただければと思います、はい、番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております、本日ブルーシュガースピリッツのお二人、大輔さんと川子さんお招きをしております。続いては I Want というナンバーをお届けをしていくんですが、
はい、
これは川子さんが作詞、
はい、
作曲も
私です。
お二人ですね、されている曲でございますけども、これどういうナンバーでしょうか。
いやー、これは実はそのアルバムをリリースするときに、うん、まあ、やっぱり同じくリード曲をっていうところで書き下ろししたっていう、もともとあった曲じゃなくてアルバムを出すために書き下ろした曲なんですけど、うん、で私実は曲作るのすごく早いんですよ。すごく早くって、なんかこういう感じのこういう曲をって言ったらババババババッとこう作ってしまう人。
30分ぐらいとかですか。
あ、でも全然できちゃうんですよね。
そんなに早いんですか。
すごいババッバッって結構短期集中なんて言うんですかね、
まあ、よしあしは別ですよ。
あ、そうですね、はい、僕そこは触れないでおこうと思いますけど。
あ、バレた。
いな、大輔さんすごい突っ込みます
よ、ね、バレてる、
ありがとうございます。
超バレてた、バレてた、
切れ味がすごい
こういう指定関係です。
で、よしよし別として
そうですね、あ、そうです、
早く作れる、
そうなんです。で、ただなんか今回その書き下ろすときにテーマがあって、うん、なんか自分なりというかブルーシュガースピリッツなりのラブ&ピースな曲を作りたいっていうのが実はあったんですよね、はい、で、なんか普段だと自分の考えてることとかをざっと書き下ろしてとかっていうような、うん、まあいわゆるそのもっと自分勝手にこう発信ができるような曲を作ってたりとかもすることあるんですけど、うん、今回の曲についてはもうちょっと踏み込んでいて、うん、その聞く人ありきというか目の前の人ありきだったりとか、うん、あと自分のその、まあ、親だったり友達だったりとか関わりのある人たちに対して自分がどういうふうにそのラブ&ピースっていうところをあなたに向けて思ってるかっていうのをどうにか書き下ろしたいっていうので、もうべそ書きべそ書きでこの曲だけは本当にべそ書きで
じっくりじっくり
じっくりじっくりですね。本当にどれぐらいだろう、2ヶ月ぐらい、日々日々、それもなんか1週間放置して寝かそうとかではなく本当に毎日毎日胃を痛めながら最後たどり着いた曲です。
なるほど。では川子さんのなんていうんですか、胃の皮が薄くなったあの日々、
薄くなったあの日々を忘れない、
感じながら聴いていただければと思います、はい、ブルーシュガースピリッツで I want と
愛を教えて、愛を愛を愛を愛を愛を教えて、愛を言おう、愛を、どこへ行けるの、君も僕も知らない誰かも心が違うから、だから愛しいだけど愛しい
けをいたしましたナンバーがブルーシュガースピリッツで I want というナンバーでございました。今日のゲストブルーシュガースピリッツのお二人大輔さんと川子さんお招きをしております。
どうもです。
さっきの曲と1曲と目とねまたは毛色が違うというか声の色も違うなというふうに思ったわけですけど、これはなんか歌い方をあえて変えてみたりとかってそういう意識はあったんですか、川子さん。
あ、自然とそうなりましたね。着地がやっぱりそうですね。
というと
こうやっぱりテーマがそのラブ&ピースっていうところで、うん、書き下ろした時にこうガツガツ攻めるんだおーみたいな感じな気持ちっていうよりは、うん、もうちょっとこう大きなところでこうギュッと包みたいなっていうところの気持ちの方が勝った感じで、うん、そうして歌ってると最終的にああなりました。
なるほどね。
はい、
すごいな。なんかその、ね、歌い分けというかいろんな曲によって
そうですね曲が読んで
感情が変わってくるんだなと思ってちょっと感心してきておりました。ブルーシュガースピリッツのお二人をお招きをしております。いやでもあれですか、二人はあれですかライブの日以外、まあそのリハとかあると思うんですけどになんか一緒にご飯食べに行こうとかそういうのはあんまりないんですか。
ない、
うん、別に、うん、避けてるわけではないんですけど
なんか私は結構メンバーの人サポートの人とかも含めて一緒にご飯行きたい人なんですよ。なので終わった後にだからみんなでご飯行くがって言って
ご飯行くがって
言ってそうなんですよご飯行くがっていう風に言うと、うん、いやちょっとごめんもう僕は今日は疲れたからっていうような感じでスルッとい
や行ける時は行く
よ。そうですね基本そうですね。
大輔さんはなんかその一日オフの日とかっていうのはどんな感じで過ごされることが多いんですか。は
い、映画見たりしますね。
おなんかじゃあその友達と一緒にウェーイってどっか遊びに行くとか。
あ、ナイス。
あ、ないんだ。
はい。
バーベキュー行くぞとか。
ナイス。
その趣味っていうとじゃあまあ音楽以外の好きなことっていうとその映画を見たりとか。
そうですね。映画鑑賞、読書。
映画鑑賞、読書。すごいですね。満
杯ですよね。
インドアな感じですね、そういう意味では。
そうですね。あんまり出歩いたりっていうのはないですね。
スポーツとか。
ないです。
ないんだ。
あ、でもあれですよ、あの空手やってましたよ。
え、強いんですか。
弱いです。弱い。あ、でも一応黒帯初段。
黒帯で弱いってなったら大変なことになりますね。
なんだろう、肩中心の流派だったので、今いわゆる、組手というかその殴り合いはあんまりやってこなかったので、はいはい、
あ、そうなんですか。
はい、もちろんミッド打ちとかやってたんですけど、
うん、
小学校1年生から高3までやってましたね、
うん、なんか僕とかねボコボコにされそうな感じがしますけど
そんなことないです
よ。めちゃめちゃ喧嘩弱いですからね。
いや僕もからっきしですよ。
本当ですか。まあね、あの黒帯っていうだけでだいぶドスが効いた感じになります。僕黒帯やからあんまり下手なこと言うなよみたいな。
あ、
2人の間でそういう会話ないんですか。
ないですね。ていうかすごい黒帯なんだね。
そう
すごい。
僕黒帯やからみたいな、そういうのは
嫌なやつじゃないです
か。あんまり下手なこと言うたら分かってるな君みたいな、
ね、面白い。
大変なこと。じゃあ川子さん逆にそういう友達と遊びに行ったりとかっていう感じですか、休みの日は。
私はもう完全にお外にばっかり出てますね。友達と遊びに行ったり、あと山登りしたりとか、
うん、山登り、
はい、あとあれも好きなんです、神社を回ったりとかするのも好きで。
あ、御朱印集めとかそういうんじゃなくてですか。
もう御朱印じゃなくて全然構わないんです。なんか
神社に行くのが好き。
神社の空気がすごく気持ちがいいというか、神社行くのとか、あと、はい、もう完全に私一人での行動も全然余裕な人で、
はい、
あの一人でカフェに入って美味しいコーヒー飲んだりとか、はい、一人でバーに行ってお酒を飲んでもうさよならって去って帰ってきたりとか、もう友達とも遊んでアウトドアもするし、うん、一人であの出かけて楽しみ事をしたりとか。
めっちゃかっこいい女じゃないですか今の話聞いたら。
こう結構外ですね、アウトドアですね。
じゃあ家でずっとその本を読んでたりとか、まあ、そんな日もあるのかもしれないですけど。
ああ、もうでもごくごくたまにですねそれは。ですね、お外の方が全然多いですね。
じゃあほぼほぼ家にいない。
いないですね。いないですね。1ヶ月間通して1日いるかな。いやー全然。
いや、いるやろそれは。
いる。いや、1日中ずっと出歩かないでずっととか、なんか 絶対どっかに出かけてしまいたがるというか。
じゃあ丸々一日家にいるっていうことはあんまりないっていうことですね。
ほぼほぼない。
ほぼほぼないか
ですね。
すごいですね。そういう意味では
落ち着きがないんです。
対照的ですね。2人のそういう過ごし方とかも。
だからこのカーコーは人のライブにもよく行くんですよ、はい、なんでまあ知り合いのバンドとかがライブやってるとそこにもうはしごしたりとかして顔出すんで、はい、よく知り合いのまあバンド仲間っていうか音楽仲間にはカーコーはどこ行ってもいるっていう、う
ん、はいはいはい、僕もそう言われる方です。どっちかというか、はい、
で逆に僕なんかはいるとえって言われるんですよ。
何しに来たんだよ。
そうそうそうレアキャラっていう、
ね、あ、じゃあもう本当に絶対行きたいっていうのに限る感じですか。大ライブ
僕は割とそうですね。
そうなんですね。なんかミュージシャンだとお互いのライブにすごいバンバン行ってるイメージがありますけど僕、
まあ、でもそれは一バンドに一人いればいいのかな。
なるほどなるほど。
そういうあれ、
そうやってじゃあカーコさんがそうやって情報を偵察しに行って、
そうですね、
よそのバンドのこういいところをちょっと盗んできて、
あ、まあでもそうですね、カーコがブルシュガの顔を売ってくれてるようなものなので。
そっか、いろんなところがこう両極端なブルシュガスピリッツのお二人をお招きをしておりますけれども、続いては生演奏で頂戴をしております、はい、最果てという曲、
はいはい、
どういうナンバーでしょうこれは。
あ、これ今年になってから書き下ろした曲で、うん、夏に四ツ谷天窓というところでアコースティックワンマンをやったんですけど、はいはいはい、でその時にまあ新しい曲を書き下ろそうっていう風にした時に、うん、私鹿児島にいる時に、うん、おじいちゃんとおばあちゃんと3人で暮らしてたんですよ、はい、っていう時期があって、はい、でそれでもうおじいちゃんは亡くなってしまってて、うん、今鹿児島にはおばあちゃんは生きて元気にしてるんですけど、はい、でその自分が鹿児島にいる時におじいちゃんとおばあちゃんと私と3人で一緒にいて楽しかったなっていうこととか、あとおばあちゃんからなんか私の曲作ってよっていうののリクエストもちょっとあって、
なるほど、
でそれで私とおじいちゃんとおばあちゃんと3人の物語をじゃあ書き下ろしてみようっていうので書き下ろした曲になります。
じゃあ川子さんのその幼少期の思い出というか
ですね、ズバッとこう思春期を経て今を経てみたいなのを書いた感じです。
お届けをしてまいりましょう。生演奏でいただきましたブルーシュガースピリッツで最果て。
まぶた閉じて何を思う、誰を思う、君を思う。振り返らず前へ前へ走ってゆく、歩いてゆく、ぶつかったり転んだりしてボロボロになって君に会えた。最果ての色を何を描く、途切れてゆく時は流る。最果ての色を何を描く、それでいいと笑い飛ばそう。誰かを妬み誰かを嫌い、呪いのように身を縮ませ、手放したら風吹き抜けた。ふわふわと浮いて空を駆けた。最果ての色を何を描く、黒も白も僕らの中に
最果ての色を何を描く、どれもこれも自分だった。
DJ のビズ東京ライブ、お届けをいたしましたナンバーがブルーシュガースピリッツで最果てでした。続いては DJ のビズ東京ライブをハワイで応援してくれている K2 ラディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 K2 アロハハットライン
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard。 のびーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局 K2 ラジオ DJ カリンです。今日はまず観光局から最新情報を届けてもらいます。
ラジオをお聞きの皆さん、アロハ。ハワイ州観光局の石割です。本日は先週に続きアロハプログラムウィークインハワイ2017についてもう少し詳しく紹介します。アロハプログラムウィークインハワイ2017はハワイ在住のアロハプログラムキューレーター、ハワイ専門家によるオリジナルツアーなど現地集合型のスペシャル体験ツアーです。今年11月25日土曜日から12月の2日土曜日の期間中、オアフ島でアロハプログラム会員を対象に毎日再講します。今回再講するツアーは全13のアロハプログラムのキューレーターがガイドとなるオプショナルツアーです。ロバーツさゆりさんによるハワイ伝統食ツアーやクアロアの歴史ツアー、吉見大輔さんによるミステリーツアーや虹のマノア散策ツアー、藤原安さゆりさんによるフォスター植物園&アフタヌーンティー、森出淳さんによる究極のダウンタウンツアー、浅沼正和さんによるハワイ王族にまつわる人々を忍ぶツアー、その他にもタロイモ作り、ハワイ伝統食作り、ラオハラ作りなど様々なオプショナルツアーを用意しています。現在も参加者を募集中ですので、アロハプログラムの公式サイトより詳細をご覧ください。アロハ-プログラム.comです。 今後も日本国内でのセミナーやワークショップの開催、毎月のウェブセミナーでの講義など、そして今回初となりますアロハプログラムウィークインハワイ2017のような現地集合型のスペシャル体験ツアーを再考していきますので、どうぞご期待ください。マハロ。
ハワイに住んでいる私が聞いても大変興味深いツアーの数々、日にち時間が合えばぜひお申し込みをお勧めします。それでは来週までお元気で、ハワイでお待ちしています。ゲンズラジオカリンでした。マンハロー。
The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
届けをいたしましたナンバーが生演奏でした。ブルーシュガースピリッツで最果てというナンバーでございました。今日ブルーシュガースピリッツのお二人を初めてお迎えをしておるんですけれども、 DJ ノビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがあるんですけれども、このコーナーはですね、今まで私散々質問させていただきましたので、逆にお二人の方から質問を一つ投げていただきまして、僕はその質問への回答拒否権がないと正直に真正面から答えないといけないというコーナーなんですが、何でも構いません、自宅の住所とかでも全然構いません。
本当ですか。
何でも聞いていただければと思います。
あー、そしたら、あ、のびーさんが今までやってきた中で、うん、この経験をして本当に良かったっていう出来事、
この経験をして本当に良かったという出来事、もう何でしょうね。僕、大学生の時にアルバイトをしてまして、
はい、
塾の先生をやってたんですよ。
あ、
そうなんです、塾の先生をやってたんです。
実は僕も
マジですか。
大学生の時に
集団授業ですか。
そうですね、まあ小規模な教室だったんで、
はい、
大人数つっても5人から10人とかのクラスでしたけど。
なるほど。そうですね、僕もあの場所によってはそれ10人ぐらいの時もありましたし、多い時は50人とかっていうクラスもあったんですけど、その時に、教えてたのは小学生だったんですね、
はい、
で小学生って結構その大人みたいな、うまくなんていうんですか、行儀よくすることができない子の方が多いので、
うーん、
もうこっちのやり方を間違えると注意力を引きつけられなかったらうわーってうるさくなっちゃう。みんな喋り始めたりして、隣と喧嘩し始めたりとかしちゃうんですよ。
あららららら。
なので、大人数の人をの注意をこう引きつけるための話し方みたいなものをなんか結構その時に覚えさせられた気がして、だから大人の人を今相手にっていうか、大人の人を前に喋ることもちょこちょこあるんですけど、
はい、
その人たちがこう寝ないようにちょいちょいこう面白いことを挟みながら注意力をわっと引きつけて緩めて引きつけて緩めてみたいなのをこうやるのを、その時に習得したような気がするんですよね。
すごい。
だから結婚式の司会なんかをちょこちょこさせていただくし、今もさせていただいてたし、はい、今もしてるんですけど、
はい、
やっぱり酔っ払ってくると人間と同じような行動、子供と同じような行動になるんですよ。そういう時に、みんなの注意を引くためのトークの仕方とか声の出し方っていうのは、その時結構うまいこと学んでるなっていう気がします。
すごい。
でもそういうのありませんか。何年生ぐらい教えてたんですか。
僕はでも中学生相手だったんで、もうちょっと聞き分けは良かったんですけど、うん、で国語を主に教えてたので。
あ、一緒だ。
あ国語って難しくないですか。
難しい。僕は古文の単元の時は僕休んでました。他の先生にお願いしてました。
数学とかだと、はい、なんか数式だったりとか、本当にもうA たす B は C みたいに解がポンって出てくるんですけど、
はいはい、
なんでこうなるのっていう、国語の授業ってなかなか答えに行くまでのプロセスっていうか、言葉で説明しづらいんですよね、
うん、
でもあとはその言葉の意味をさらになんか分かりやすい言葉で説明するっていうか、これの単語の意味は何っていうのをまた別の言葉に置き換えるとか、そうですね、そういう作業を中学生相手にやってると、だんだんより分かりやすく伝えやすく伝わりやすくっていう風に心がけるようにはなりましたね。
言葉を噛み砕くみたいな感じですかね。いやあれね、結構勉強になるんですよ。
塾ってすごいですね。
塾ってすごいですよ。
やったらいいよ。
いや 恐ろしいですね。
今からでも遅くはないですよ。
保護者から大クレームですよ。間違いなく
そんな教え方をしなければ何を教えてんのに話なんですよ。
学ぶる学ぶる、
もし大輔さんとか僕とかの教え子がいらっしゃいましたらですね、番組宛てにメールをいただければと思っておりますよ。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。ラストのナンバーでございます。歌方という曲、これはどういう曲でしょうか。
これは僕が作った曲ですね、はい。震災があったじゃないですか、
東日本、
はいはい、その直後に作った曲です。
なぜ歌方、
うん、まあ、歌方ってその泡のような、うん、その本当になんつったらいいのかな、すぐ消えてしまいそうなっていう、はい、意味なんですけど、うん、やっぱりまああれでも多分震災以前と震災後って皆さんも考え方とかもちょっと変わっちゃったような気がするんですよね、うん、いつまでもあり続けるものって本当にないんだなっていうのがあって、うん、でもそれでもって思うじゃないですか、
うん
うん、なんかそういう思いというか情景というか、うん、それを曲にした感じですね。
ラストにお届けをして参りましょう。歌方というナンバーでお別れでございます。今日のゲストブルーシュガースピリッツのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Touching
おまけトーク。お疲れ様でした。
それじゃあ、
お疲れ様です。ありがとうございました。
いかがでしたか。ラジオ
楽しかったです。
変なラジオなんですよ本当に打ち合わせなしで始めますし、そうですね、今日なんなら初めてスタジオに入ってきていただいて3分後にはもうあの生演奏収録をしているっていう、
そうですね、
なんだこの空間はっていうところだと思うんですけどこういう番組でございまして、いかがだったでしょう か, か。
いやでもかえってやりやすかったというか、うんうん、まあ、前にもそのラジオ番組に出たこともなく、はい、まあ、なかったんですけど、うん、でもやっぱり打ち合わせがまずあって、はい、こういうことを聞いていきますねっていう台本というか、うん、筋書きあって、はい、でもなんかいやそれはそれでいいと思うんですよ、うんうん、もちろん本当にそれも取ってたしですし、うん、でもなんかなんでしょう ね,
面白いね。
僕はその時ちょっとやりづらさみたいなのを感じてしまったので、うん、今日はすごくやりやすかったです。
そうですね、なんか僕も最初は質問を考えて書いてたんですよ。あの打ち合わせなしでやってはいたんですけど、
はい、
どうもこう結局その質問を消化するだけで終わってしまってて、
あ
後から聞いたらアーティストさんこんなおもろいこと言うてくれてんのに全然拾ってへんよみたいなのが結構あったんですよね。だからそっからもう作るのをやめました。なんかだから来る前に、ホームページとあとブログとかツイッターとかバーっとざーっと見て面白そうなネタだけ拾っておく、うん、頭に入れておいてあとはもう流れに任せるみたいな感じにして、うん、なんとなくそれで回り始めたみたいなところがあって、変な番組なんです
でもまあそのノビさんとこう会話してる感じっていうか、うん、ラジオで喋ってる感じももちろんあるんですけど、うんうん、僕は単純にもう目の前の人と会話をしているのが面白かったっていう、うん、わかんないです。これを第三者が聞いてどう思うかわかんないですけど
そこはうまいこと編集します
お願いします
まあでもそういうね、あの収録番組だからできることでもあるので、うん、あのこれがねあの60分の枠にきちっと収まらないといけないとなるとまたちょっと気分も違ってくるなとは思いますけどね。うん、そんな特殊な番組ようこそお越しいただきました。
いや本当よかったね。
かこさんどうでしたか。
すごい楽しかったです。
ああよかったです。
本当になんか改めてこう聞かれて、うんうん、あ自分もそういうふうに思ってたんだっていうのも自分も分かったところと、あと私は知らなかったという物事が今日ボロボロあったので、
大輔さんの秘密が、
はい、みたいな。なのでだからあこれはやっぱりこの腕ですね。
腕ですか。
腕
パチパチパチパ
チあ、そうだそうだこれ。
なるほどね。
ですね。そう、
大輔さんとステージで喋ることはあるんですか。
ないですね。
あ、全く喋れないんですか。
全くないですね。
へえ。じゃあそういう意味では今日のトークは結構ファンにとっても貴重だったんじゃないでしょうか。
そ
うですね。大輔さんこんな声やったんやんぐらいの感じですよねそういう意味では。
まあだってステージ上でこの美味しいキャラクターのカーコがいるわけですよ。この人は喋らないともったいないので。
そうですよね、はい、まあ確かにああずっとああって言ってますもんね。なんか
あプレッシャーばかりがプレッシャーばかりが。
いやいやいやいや、じゃあ今日はカーコさんにとっても結構発見の多い。
そうですね、すごく面白かったです。さっきの後塾の話が結構、
うんうんうん、
あそうかと思って、
うん、
面白かったです。
なんか、ね、子供って面白いですよ、そういう意味では。正直なんだね。なんか
でもなんか
中学生ってちょっとこう車に構えてるところがあったりするじゃないですか。
ありますね、
うん、今日何教えてくれんのみたいなとかそんな感じのピリッとした空気があるんですけど。
だから僕が教えてた塾では、はい、A クラスと B クラスっていう、まあ、言ってしまえばそのできる子できない子をパツッと分けてやってたんですけど、うんうんうん、できない子その B クラスの方ではやっぱり話聞かなかったりすると、うん、机蹴ってましたもん、
う
ん、
うわー怖いよ。
今やったら大問題になりますよね。
本当ですよ。
僕もチョーク投げてました
怖い。
あの頃だからまだ職員室なんかで他の先生方が、はい、今日も蹴ってるなみたいな。
あーなるほどね、
はい、言ってたみたいですね。後から聞いた話は。
僕はあの教卓を蹴るっていうのはよくやってましたね。
あ
うるさかったりしたら
教卓。ああ
の先生の机、はいはいはい、高い机あるじゃないですか。バーンって蹴るんですよ。さすがに静かになるんですけどね、うん、
これまた、まあ、やんちゃな子たちどうなんだろう。今もそうなのかな。なんかやっぱりやんちゃな子たちはやんちゃな子たちですもんね。なんかちびっ子たちって。
であの僕のいたとこってあの 生徒のアンケートで時給が決まるんですよ。
うわえげつな。
そうなんだ。だから生徒を喜ばせないと、楽しい、来て楽しかったって思ってくれないと給料上がらないんですよね。
すごい。
そうなんですよ。確か7割かなんかを切るとクビになるんです。確かなんかそうなんだと思う。
まあ、でも続けてこられたんです
ね。なんとかギリギリ。
すごい、
はい、なんかね、そういうのが変な会社でした今でもありますけどね。
僕もでも一回その生徒がある生徒が辞めちゃって、はい、その塾をでも また戻ってくるってなった時に、うんうん、あの先生まだいらっしゃいますかって僕のことを名指ししてくれたんですよ。あの保護者さんが、
はい、
であればっていうのでまた復帰してくれたっていう話を後から聞いて、それはすごく嬉しかったですね。
大輔先生にもう一回学びたいと。すごいですね。
うわ、
なんか青春ドラマな感じがした。
でも面向かっては言ってくれないんですよ。
なんでしょうね。
なんでしょうね。
その辺がこう難しい距離感ですよね。保護者っていうのとかね。まあそういう年頃ですから、中学生とかって。
そうです。
面と向かってはやっぱりこうあれですよね、好きだとは言わないですからね。
ああ、そういうもの、そうですね。
まあ大人になっても言わないですけど。川子さんの恋愛遍歴はどんな感じなんですか？
でも私はあれですよ好きなものは全部好きって言っちゃう人ですね。
あ、そうなんですね。
ですね、なんか男性も女性も物事もなんですけど、うん、もう本当にすごい好きだなって思ったら、うんうん、もうそのタイミングで好きってちゃんと言ってますね。
なるほど。
なんかもうなんかさっきちょっと震災の話とかもあったりとかもしてたんですけど、はいはいはい、10年前友達だった人とか、うん、いるとするじゃないですか、はい、10年後もずっと会えると思ってて、うん、でも会えなくなったパターンっていうのもやっぱりその死別っていうか、そういうのもあったりとかしてて、
ね、
やっぱ り,
なり、ね、
でだからなんかそういうのがあるときに、うん、あ、やっぱり好きだな、いいなとか思ったことはその時に伝えようと思って、そういうスタイルです。
なるほど。そういうスタイルってことですね。
そういうスタイルです。
なるほどなるほど。じゃあ、まあ、はい、数々ね、いろいろあったんだと思いますけども、まあ、その辺は川子さんにライブ会場で直接聞いていただくといたしまして、
はい。
11月の11日、なんでいつも下北沢って言っちゃうの？吉祥寺です。
はい。
ダメだ、吉祥寺です。下北沢に行かないでくださいね。吉祥寺のシャッフルで、
はい、
バンドワンマンライブがございます。
はい。
今日のライブ生演奏とかですね聞いて、あ、いいなブルーシュガースピリッツ聞きに行きたいなと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、その方々に背中を押す一言をよろしくお願いします。
いいですか？私たちそのブルーシュガースピリッツ、あなたと、今聞いてくださってるあなたと音楽化したくて奏でてます、
うん、
ぜひ一緒にライブハウスで音楽いたしましょう。お待ちしております、
うん、大輔さんから何かありますか？
そうですね、いや特にないかな。
特に
いやそこはアピールしたいった方がいいよ。アピールしといた方がいいよ。
まあでもその皆さんの貴重な時間とかお金とか使っていただいて来てもらうからには、うん、後悔させないようなものは見せられる自信はあるので、
う
ん、
はい、
ぜひ、お越しください。会いたいです。
11月の11日土曜日でございます。夜でよろしいでしょうか？
はい、
はい、詳細の方はブルーシュガースピリッツのホームページ、ツイッターなど見ていただければと思いますけれども、吉祥寺シャッフルで、開催をされますワンマンライブ、ぜひ、メール、ツイッターでチケットのご予約をいただければと思っております。何か今日言い残したことはないですか？
あ、これ聞いてる人でのびーさんと大輔氏のその塾の生徒さんの人がいたらですね、これもうこれガチでお願いします。ぜひメッセージを送ってください。
お二人ともだって本名が分かんないですもんね今の感じだと。
そうなんですよ、僕も名字で、まあ、もちろん名字でやってたので。
僕もそうですね、はい、のびーではやってないですからね僕もね。
そうなん
だ。ただ二人とも多分顔は出てるので。
そうですね、
あ、塾の先生でこの顔ってあまり僕顔変わってないと思うので。
うーん、
僕はあでもその頃真ん中分けだった。もう少し髪の毛が長くて。
あ、長かったんですか？
長かったです、真ん中分けでした。
あら
ー、だからひょっとしたらちょっと違うかなって思う方もいるかもしれないですけど、基本的に顔の構造は変わってないので、 もし気づいた方がいらっしゃればシャーメ
ッセージを。わあ、これ欲しい、はい、メッセージ欲しい、見たい、ね、読みたい、聞きたい、
大輔先生にもお伝えしますので、僕の方から番組ホームページにお越しをいただければと思っておりますよ。今聞いていただいている方はこの上のですねメニューのところからメッセージを送っていただければと思っております。今日のゲストブルーシュガースピリッツのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。